聖書を朗読いたします。使徒言行録第1章8節、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。以上です。今週から皆さんとご一緒にこの使徒言行録を学んでまいりたいと思います。今回は具体的なその内容に入る前にですね、この使徒言行録を学ぶにあたって、ぜひとも確認しておくべき3つのことについてお話をさせていただきたいと思うんですね。その第一は、使徒言行録の中心テーマは何かということなんですね。使徒言行録とはどんな書なんだろうか。実は多くの神学者が最初に読ませていただいたこの使徒言行録1章の8節の中に、この書全体のテーマが記されているんだって言うんですね。この説には読んでお分かりのように、キリストの弟子たちが聖霊の力を受けてキリストを証ししてエルサレムから世界の果てにまで至るようになるということが宣言されているわけですね。確かにその通りで、この書にはエルサレムで始まった教会が聖霊の力を受けて様々な困難の中で力強く成長し、わずか30年足らずでその当時の世界の中心であったローマにまで至ったというね、そういう歴史が記されているんですね。そのためある新約学者は、この使徒言行録にふさわしい題は、人々はどのようにして福音をエルサレムからローマに伝えたかであるかもしれないということも言ってるんですね。ただしかし、この書は単なる教会の歴史の書というだけではありません。宣教学者のピーター・ワグナーという人は、この使徒言行録は私たちに力の働きと宣教学について教えてくれるトレーニングマニュアルなんだということを言ってるんですね。面白いですね。力の働きというのは、病の癒し、悪霊追い出し、奇跡、霊的な戦いなどのこの聖霊の力による働きのことを言います。また宣教学とは、キリスト教の伝道、特に民族や文化を超えて全世界に福音宣教の働きが拡大していく、その方法や理解についての教えということですね。つまり神様はこの使徒言行録によって教会はどのようにして成長するんだろうか、そこにはどのような力が必要であって、その力はどのように働くのかということを、私たちが学ぶことができるようにしてくださっているということですね。言い換えるならば、聖霊の知恵と力による宣教、これが使徒言行録の中心テーマであるということです。新約聖書のページの約 56% は、4つの福音書と使徒言行録に費やされているんですね。半分以上ですね。ここにはキリスト教の始まりとその成長が記されています。また残りの新約聖書の 38% は、もうすでに救われているクリスチャンたちの信仰を育てるために書かれた書簡集、手紙ですね。そして最後に残る 8% がヨハネの黙示録ということになります。このことから分かることは、新約聖書は全体としてクリスチャンでない人がクリスチャンになるための必要性とその方法を示しているということが、主な目的であるということが言えるんだろうと思いますね。つまり失われた魂に福音を伝えることこそが新約聖書の中心テーマだということですね。特に福音書と使徒言行録を読むと、福音の宣教がどのようになされたかを知ることができて、また今日もどうすべきかということについてもこの書が教えてくれているということです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書にはキリスト教の始まりが記されていまして、教会の驚くべき成長について知ることができます。ある人々の計算によりますと、紀元27年にイエス様は地上での3年間の働きを始められました。最初に主は12弟子と呼ばれるその12人の弟子と、さらに他に数人の人々を選ばれたようですね。でほどなくこのグループは70人になったとルカの福音書の10章に記されています。さらにはコリントの信徒への手紙1の中で、500人の信徒たちが復活したイエス様のを見たんだということが書かれてあるんですね。500人。これらのことから、約3年のうちにイエス様の弟子たちはゼロから始まって500人にまで増えていったということになりますね。なかなかの驚くべき成長ですね。また続く使徒言行録の中には、その後の教会の話が描かれているわけですけれども、 イエス様が地上を去られた後、築かれた土台の上にクリスチャンたちが、弟子たちがどのように教会を建て上げていったかが記されているわけなんですが、まあ、このことから使徒言行録はイエス様の再臨の時まで何世紀にもわたって神の国がどのように世界中に広がっていくのか、その雛形を示しているということができます。つまり使徒言行録は私たちの宣教の働きのための基本的なトレーニングマニュアルなんだということですね。使徒言行録に記されている30年の間で、キリスト教はユダヤ人の中で、まあ、数百人から10万人にも膨れ上がったとある学者たちは推測しています。およそエルサレムの人口の半分以上がですね、クリスチャンになっちゃったってことですね。もしこの数字が事実なら、その成長率は本当に莫大なものになりますね。その上、この他にも異邦人の間にも救いはどんどん広がっていったわけで、その異邦人の救われた人々を加えるならば、合わせた成長率っていうのはさらにその何倍にもなるということになります。つまり福音を広めるための原則や方法を知る上でも、この使徒言行録は本当に貴重な資料だということが言えるということですね。さて、第二に確認しておきたいこと、それはこの使徒言行録の著者であるルカについてなんですね。ルカとはどんな人物なんでしょうか。まあ、ルカといってすぐ思い出すのは、あのルカによる福音書ですよね。そう、このルカはまさにこのルカの福音書の著者なんですが、彼は同時に使徒言行録の著者でもあるわけなんです。つまりルカはキリスト教の起源と発展に関する2巻にわたる歴史書の著者なんですね。第1巻でキリストによる福音宣教の起こり始めについて書いて、第2巻では聖霊によって力作られたキリストの弟子たちによる福音宣教の世界的な拡大について書き表したということになります。興味深いことなんですが、ルカはこの使徒言行録の前半では、彼らはこうした、彼らはああしたという三人称で語っているんですけれども、第16章以降で突然ですね、私たちという一人称で語り始めるんですね。私たちはこれこれのことをした、そういう形ですね。これはその時からルカがパウロの宣教旅行に同行するようになったということを示していると言われています。まあ、おそらく彼はその時に書いた旅行日記、そこから引用しながらこの使徒言行録を書いたんだと思うんですね。コロサイの信徒への手紙の中で、パウロはこのルカを愛する医者って呼んでるんですね。ルカはお医者さんだった、まあ、そういう意味で十分な教育を受けた人物であって、教養もある人物だったようです。また多くの神学者たちは、ルカには驚くべき文才があってですね、細やかなセンスと美しい文体を兼ね備えている人物だと評しています。まあ、それはこの福音書と使徒言行録という2巻にわたる歴史書を記すためには、ルカという人はまさにうってつけの人物だったということになりますね。さらにある神学者は、このルカはいわゆる国際派のクリスチャンであったとも言ってるんですね。ルカの故郷はシリアのアンテオケ、その後にルカはフィリピという大都市に住んだということも書かれてあるんですが、その土地だけではなくて、当時まだ福音が到達していない多くの地の人々に、ルカは献身的にキリスト教を伝えようとしました、うん、ルカは聖書全巻の中で唯一ユダヤ人ではない異邦人の著者なんですね。他はみんなユダヤ人が書いてるんですが、ルカだけが異邦人ですね。使徒言行録ではユダヤ人と異邦人の壁がどのように乗り越えられていったかということが記されているわけですが、まあ、これらのことを総合すれば、本当の宣教とは何かということについて、ルカほど多くを語ってくれる聖書記者は他にはいないと言っても過言ではないというふうに思います。さて、最後に第3に確認しておきたいこと、それはこの使徒言行録を正しく理解するために必要な鍵となることなんです、言葉なんですね。その使徒言行録を理解するためには、実は神の国ということについて私たちは知る必要があります。なぜならば、使徒言行録は実は神の国に始まって神の国で終わってる書だということができるんですね。この書はイエス様が復活して昇天するまでの40日間の働きについての記述から書き始められていますね。一章の頭の部分ですね。その中でイエス様は弟子たちに向かって、神の国について話されたと記されています。一章3節ですね。そして 使徒言行録の一番最後の章、28章のそれも最後の30、31節にはですね、パウロが自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けたということが記されています。まさに神の国に始まって神の国に終わってるっていうことですよね。じゃあ一体神の国って何なんだろうか。この神の国は第一に主イエスキリストが王様として崇められて仕えられるところに存在するものです。それは目に見えるいわゆる国境のある、ね、地理的なその場所、国連に、ね、加盟できるというようなそういう場所ではありません。そういう国ではありません。神の国はこのようなものではありません、まあ、しかしにもかかわらずこの世に存在している。基本的には霊的な国ですが、目に見えたり手に触れることのできる部分も同時に持ち合わせているということが言える。とにかくイエス・キリストが王として崇められ仕えられる神の支配というのがその本質にあるところ、それが神の国なんですね。さらに神の国は未来のものということもできます。未来に完成するんだということですね。コリントの信徒への手紙1の15章の24から26節にこう言われています。ついで世の終わりが来ます。その時キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。まあ、ここによると私たちに死がある限りは未来の国はまだ到来していないってことになりますね。その国が本当に来るとき、それは新しい天と新しい地を私たちはこの上で見るその時だっていうことになりますね。そしてその日が来るまでは私たちの住むこの世には神とその民に敵対するものが依然として存在しています。最大の敵サタンはこの世の神と呼ばれているんですね。ヨハネはこの世全体が悪いもののサタンの支配下にあるのですとさえ言っています。また悪魔は空中に勢力を持つものとも呼ばれてますね。これらの言葉を私たちは決して軽く見てはいけません。イエス・キリストの復活した後の世界でサタンはこう呼ばれているわけです。今もそうだってことですね。またイエス様が再び来られる前は物事がさらに悪い状態になるんだということも聖書は警告していますね。もちろんこの世界はサタンのものではありません。創造主なる神様に属するものです。詩篇の第24編1節に、地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のものとはっきり記されている通りです。まあ、にもかかわらずこの世はアダムとエバの罪によって堕落してしまった。もともとは神のものであり、神に仕えるアダムとエバたちが治めるものでしたが、彼らの罪によって堕落してしまった。それゆえアダムとエバはエデンの園から追放されてしまいました。それによってサタンは全人類とその社会の主権と支配の権力を強奪することに成功してしまったということですね。旧約の時代には神の国の栄光が時折見られるだけで、アブラハムをですね、祖とする一人義の人々を除いては、人類のすべてがサタンに支配されていました。そして、サタンの力はますます強大になって、イエス様が地上に来られて、あの荒れ野でサタンによって誘惑されたときに、サタンはこう宣言したんですね。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。イエス様に向かって私を拝めばこの地上の国々をあなたに全部与える。それはなぜならこの国々は私のものなんだってことですよね。驚くべき恐ろしい言葉なんですが、ただ興味深いことにサタンが実際にそのような力を持っているってことをイエス様はここで否定していないんですね。さらにイエス様はサタンをこの世の支配者とも呼んでおられるということも私たちは忘れてはならない。ところが状況は大きく変化しました。それは主イエスの誕生と死および復活によって変化したんですね。イエス様が最初に来られた時、洗礼者ヨハネが出てですね、天の国は近づいたと宣言しました。イエス様ご自身もいつもこの天の国、御国の福音を述べ伝えておられました。さらにはイエス様は弟子たちに向かって天の国は近づいたと述べ伝えなさいと命じられましたね。 これはこの世の支配者であるサタンに対する宣戦布告に他なりません。サタンの王国はその時まで脅かされることなく存在していたわけですが、しかしこの時からは違いますということ、違ったということです。主イエスが地上に来られた目的についてヨハネはこう言ってます。ヨハネ第一の手紙の 3-8 ですが、悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。神の国が敵である悪魔の国の中にこう攻め込んできた、攻め入ってきたということですね。主イエスの十字架によってサタンは闇の支配を完全に打ち破られて、闇の世界は完全に征服されてしまいました。主イエスは十字架の死によってもろもろの支配と権威の武装を解除して、キリストの勝利の列に加えて公然と晒し者になさったと記されていますね。そして全ての完成を迎える日まで神の国は今もこの地上で拡大し続けているということです。ある時イエス様は洗礼者ヨハネについて語られたところで、新約聖書と旧約時代のこの大きな違いについて述べられているんですね。マタイによる福音書の11章の11節。はっきり言っておく。およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかったとまずイエス様は言われました。ヨハネを認めてるんですね。旧約で一番大きなものだと。ところがです。そのすぐ後でイエス様は、しかし、天の国で最も小さな国でも彼よりは偉大であると語られたんですね。まあ、ヨハネっていう人物は、この洗礼者ヨハネですが、これ彼は旧約時代の最後を象徴する人物なんですね。で、イエス様から新約時代が始まりました。そして悪魔の支配が打ち破られたわけです。それゆえイエス様は続いてこう言われました。12節です。彼が活動し始めた時から今に至るまで天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしていると。イエス様が、ヨハネが活動を始めた時からね、新約が始まっていくわけですけれども、その時から神の国がサタンの国にこう侵入してきたということですね。これはまさにイエス様の宣戦布告です。イエス様はその時から始まったことを語られたわけですね。神の国のために主の民が集められて、励まされて、力を受けてサタンに対抗し、勝利する時代が始まったということです。これを霊の戦いと言います。まあ、霊の戦いに使われる武器は物質的なものじゃなくて霊的なものです。イエス様は、私の国はこの世には属していないって言われました。また、イエス様は主の祈りの中でね、弟子たちにこう祈るよう教えられました。御国が来ますように、御心が行われるように、天におけるように、地の上にも。イエス様の国とはどのような国なのか。主イエスは故郷ナザレの街道で、この問いに実は答えておられるんですね。そこでイザヤ書を開いて、ご自身が来られた、地上に来られた目的を語られました。ルカによる福音書の第4章の18と19節。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると。イエス様の来臨以来、サタンとその国は常に敗北し続けています。病人が癒されるとき、悪魔が追い出されるとき、サタンは敗北してるんですね。失われた魂が救われるとき、様々な国の人々が愛と調和を持って共に暮らし始めるとき、貪欲さが暴露されたとき、そして家族が清さと平和を保っているときに、サタンは敗北しているということができる。盗人であるサタンは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために来るわけですが、イエス様は羊が命を得て、またそれを豊かに持つために来られたと言われてますね。そしてイエス様はこの地上を去られた時、聖霊によって力を受けた弟子たちに、そのご自身の御国、神の国を委ねられました。最初に弟子たちを送り出された時、イエス様は12人の弟子を呼び寄せて、汚れた霊に対する権能をお授けになったと。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであったと記されているんですね。マタイの10章の1節です。また後に多くの弟子たちにこう語られました。ルカの10章の19節。蛇やサソリを踏みつけ、 敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けたと、まあ、この権威と権能によってキリストの弟子たちは神の国を拡大していったわけですね。まあ、彼らのすべきことについてイエス様はこう命じられました。マタイの福音書28章の19、20節。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。ここから使徒言行録が始まります。主イエスの弟子たちが神の国の拡大というキリストの願いをいかに実現したかについて、まあ、聖書の中で特にこの使徒言行録が多くを語っているわけですね。まあ、しかしこの働きは人間の力や努力だけで進めることはできません。まあ、イエス様は3年間弟子たちと共に過ごしながら彼らを教えられたわけですが、その教えられた後にこう命じられたんですね。ルカの24章49節。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。考えてみてください。イエス様から直接直にですね、3年間一緒にいて教えてもらったにもかかわらず、これからの働きのためにはまだ十分に備えられていなかった、足りないものがあった。それは御国を力で勝ち取って神の国を拡大させていくためには霊の戦いに勝利しなければならない。そのための力が、知恵が必要だということですね。そのための力と備えが彼らにはまだ必要だった、まあ、そういう意味で私たちもまたこの使徒言行録をその霊の戦いに勝利していくための備えの書としてこれからじっくりと学び続けていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。